ります。進行を務めます総務課広報情報係の笠原と申します。よろしくお願いいたします。今回は会場の都合によりまして、こちらのですね、公民館合同の方に会場を移しての開催となっております。会場が広いためマイク等を使用させていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。さてこれから、お手元の次第に沿いまして、町長からお話をさせていただきます。その後質疑応答の時間を取らせていただきまして、おおむね1時間程度の終了を予定しております。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。続いて配慮金となります。次第1の町長からの説明事項、そして2の資料の配布のみの項目で、資料1から資料10までの資料をお配りしております。ご確認をお願いいたします。最後になりますが、こちらの様子は動画で撮影録音させていただき、町ホームページで掲載予定ですので、あらかじめご了承いただきますようよろしくお願いいたします。はい、それでは始めてまいります。町長お願いします。
はい、はい、改めまして皆さんこんにちは。7月2日ということで、今月もですね、7月も始まって、始まりましたけれども、まあ、いつの間にか早四半期がですね、年度始めから過ぎて、本当に時間の経過というのはあっという間だなというふうに思いながらここに立たせていただいております。今日はですね、先ほどの係長の方からもありましたけれども、7月の定例会見の内容の中で、特に国政文書の関係についてですね、住民の皆さん、一般の皆さんにもなるべく参加できやすい場所で開催をしたいということで、ちょっといつもはですね、町首長テラスの少し狭い部屋でやっているんですが、この行動の3階ということで実施場所を変更して実施をさせていただきます。また文書以外にもいろいろと報告事項もありますので、一つずつですね、丁寧に私の方からご説明をさせていただきたいというふうに思っております。ちょっと説明事項に入るに、私も一昨日までフランスの方に行っておりまして、この定例会見の中でもですね、5月4月の段階でちょっとお知らせをしていたフランスの南都展国際館のですね、展示160点をですね、フランスの南都市に持って行って、そこで、オブセ国際の傑作展という、名称、本当にオブセ町にフォーカスをしていただいた、展示というものを行って、まいりました。今も会期はずっと続いているんですけれども、6月の28日スタートということで、そのオープニングパーティー、現地の市長さんなんかもですね、参加をしまして、向こうに行って非常に驚いたのは、オープニングの日っていうのはこう広場でこうパーティーみたいなことをやってですね、そこで市長さんとかいろんな方も挨拶をして、私も挨拶をしたんですけれども、1日目だけは無料で見られるというかですね、プレオープンの日に、住民の方が皆さんわーっと来て無料で見られる日があって、そこで500人から1000人ぐらいが集まっているというふうにおっしゃってましたけれども、この展示の意味とか関係する人からのスピーチを聞いた上で立食パーティーをして、その後に展示を楽しむということで、非常にいい雰囲気でのスタートに立ち会わせていただいたような状況です。でまたル・モンドをはじめですね、フランス国内50社メディアの方が、来ていただいて、情報発信をしていただいてですね、期間中に約20万人の方が来場に持っているということで、今回のことをきっかけにですね、オブセの国際というものが本当に世界中で近い情報発信されていく機会になるんじゃないのかなというふうに思って期待をしております。そんな状況もあったということで、語り報告をさせていただきます。またちょっと私今日は、この、シャツで来させてもらってますけども、再来週ですかね、7月の13日の日曜日になりますが、ミニマラソンを今年も実施するということで、今職員なんかはですね、皆さんこういうシャツを着たりして、全体の雰囲気を盛り上げているような、状況です。またその取材に関しても皆さんにもご注目いただいて取材いただけたらありがたいなというふうに思っております。それでは着座させていただきまして、簡単に7月の定例記者会見の内容についてご説明をさせていただきたいと思います。最初にですね、1点目、須坂市消防署、オブセ文書で 会についてということで、お手元の資料をですねお送りをいただきまして、こちらの資料1ということで、裏表のですね画像がついている資料を、まあ、紙の1枚ほどについて、こちらをですねお手元で見ていただきながらご説明をさせていただきたいと思います。町民の皆さんにはですね、町報の2月号の方で、もうお知らせをしておりました、この須坂市消防署布施分署の移築、移転新築についてのですね進捗状況を、まあ、私の方からご説明をさせていただきます。まず今までの経過について改めてここで触れさせていただきたいと思うんですけれども、須坂さんとのですねこの消防業務消防事務の委託に基づきまして、これまで須坂市が主体となってこの新聞書のですね基本設計を令和6年度からスタートしてまいりました。もっと言えば令和5年度の中からですねこの布施分署の建て替えについての議論というものが始まりまして、まあ、ずっと懸案事項ではあったんですけれども、まあ、特に老朽化の問題であるとかですね、また今女性消防署員が非常に増えている中で、まあ、夜のですね当直に関する環境整備であったりとか、まあ、様々なこう今の新たな設備に対応した消防分署というのを非常にこう喫緊の課題であるというような認識のもと議論を進めてまいりまして、まあ、令和6年度にですね基本設計というものをスタートしているという状況がございます。でこの設計を進めていくにあたり、建築建設検討委員会、また法的分野を検討する専門部会というものを、まあ、須坂市さん、また大瀬町ともにですね立ち上げをしまして、消防署として必要な機能や設備のほか、関係者の意見等をですね設計に反映していく、まあ、そういう会議体を運営をしてまいりました。で当庁も建設検討委員会の方に参加をさせていただいて、まあ、町として必要な消防団本部、まあ、今回消防団本部の機能もですねこの消防分署の、新築に合わせて、まあ、一体化してですね、行うということで決めておりましたので、そういった機能などを中心に意見要望しながら基本設計を進めてきたという状況がございます。でこれまで計4回のですね建設検討委員会などを経まして、令和7年1月31日、私着任してもすぐだったというふうに記憶しておりますけれども、そのタイミングで基本設計案が完成をし、パス図としては皆さんにお手元にですねお配りをしたこの資料1の表面ですね、こちらにある基本設計段階でのパス図として、この基本設計が完成をしたというような状況になっております。まあ、こちらちょっと映像というか画像の方でも前の方で映させていただきますけれども、まあ、3階建て、というふうに表記をしておりましたが、まあ、中2階を挟んでますので実質的には 3.5 階4階に近いような、建物のですね土器屋があった建物ということで、当初はこういうような設計の基本設計を実施をしていたというような状況でございました。ただですね、その後にデザイン委員会、布施町としてはデザイン委員会、非常に重要な機関だというふうに思っておりますので、デザイン委員会であったりとかですね、住まいづくり相談員の皆さん、また住民の皆さんの方からも、さまざまなお声をいただきまして、まあ、特に役場から公民館、この古民館3階になりますけど、ちょうどこの場所ですね、こういった古民館3階から見える眺望の視点、またさらには周辺の建物などとの調和、そういう視点からですね、まあ、景観への配慮をもっと十分に行うべきではないかというような、そういったお声をいただきました。また先日になるんですけども、6月の17日12日、ちょっと詳しい日程忘れてしまいましたけれども、住民の方からもですね、こういった景観に配慮した布施分署の建設に対する要望書ということで、署名の方もですねご提出をいただいたところになります。126名の住民の方からのご署名をいただいて提出をいただいたというような状況になっております。まずまたですね、12月議会、昨年度の12月会議の中でですね、町議会からの付帯決議ということで、まあ、この布施の消防署のですね、布施分署移設先に関する要望書というものが議会に提出されたということで、情報公開であったり説明責任をですね、町としてしっかり果たして、地域住民の皆さんからのさまざまな声を聞いてですね、理解を得て事業を進めていくことということで、まあ、付帯決議をいただいたということもありました。 まあ、こういったさまざまなですね、ご意見やご提案というものを、まあ、町としても真摯に受け止めて、いかなければいけないというふうに私たちも思いましたし、まあ、その中で須坂市さんともいろんな協議をさせていただきまして、まあ、須坂市また須坂市消防本部もですね、非常に協力的にさまざまな見直しに一緒に協力をいただきまして、基本設計の見直しに、まあ、この間取り組みを取り組んでまいったところでございます。まあ、ただですね、当初要望の中でもですね、一つ建設場所の移転、建設場所を今西側駐車場を想定していて、来たわけですけれども、ここではない場所にですね、眺望の観点から場所の変更も求めたいというようなお声もあったんですけれども、やはり令和7年度が期限になっている緊急防災減災事業債というですね、国の有利な財源を確保していくためには、やはり今の土地での事業実施というものが不可欠であるということであったりとかですね、やはり新たな土地の検討からスタートして、買収等々を含めると、また1年、2年ですね、工期がずれ込んでしまうというようなことについて、私たちとしては、やはりこれは喫緊の課題、しっかりと前に進めていくべきだろうということで、この土地の変更については、やはり非常に難しいということで、現状のですね、もともと計画のあった西側駐車場での建設というものを進めるということで意思決定して、現在も進めております。主なですね、見直し部分としましては、必要な機能は損なわずに、部屋の広さの見直し、また、中2階のですね、倉庫を、これをなくしまして、高さを抑える、やはり全体のボリュームというものを、抑えて、街、また全体から見える眺望、さらには、建物の圧迫感というものをできるだけ抑えていくということが非常に重要だということで、こういった設計の見直しを行ってまいりました。また緊急車両のですね、倉庫の下屋のですね、高さを下げることによって、見た目としてもですね、非常にヒューマンスケールというか、見た目としての高さが非常に抑えられるというようなそういう視覚的な効果もですね、取り入れながら設計の見直しを行ってきたという状況でございます。また当初の設計案につきましては、これは浸水対応というような側面もあるんですけれども、外構についてですね、全て、どちらかというとコンクリート打ちっぱなしのようなイメージで、さらにはそこにフェンスをつけるようなイメージでおりましたけれども、やはりお店らしい建物ということも含めてですね、道路沿いのフェンスをなくして、また植栽をですね、しっかりと植えていくということで、緑があるような建物、なかなかちょっと消防文書ですと、機能を損なうことがないようにやるというのを言う点でですね、植栽をフルに植えていくというのは非常に難しい部分もあるんですが、しっかりとポイントポイントで植栽を植え込んで、お店らしい風景にしていくということで、やってまいりました。さらには最終的にはですね、この建物自体の雰囲気としましても、やはりお店らしい和風建築、あまり小らしくない建築設計の雰囲気を作っていた方がいいだろうということで、そういう部分でも建築の設計を変更してまいったところになります。で、結果としてですね、高さについては当初14.83メートル、約15メートル近かったわけなんですけれども、こういった変更を行ったことによって11.575メートル、約 3メートルちょっとですね、3メーター30センチほどの、建築高さ抑制を行って、設計変更を行ったというような状況になっております。現在ですね、結果として建築設計につきましては、2面を見ていただきますと、変更後のですね、今詳細設計の段階での、まだまだちょっと、変更の可能性はあるんですけれども、パース図として、こういった様子を、設計に変更しているということになっております。色合いにつきましても、オセブラウン、オムセらしい、茶色であったりとか、土壁色、また屋根につきましても、もともとですね、当初の設計段階から瓦屋根を想定はしていたんですけれども、少し軽やかな設計にするために寄せ棟のですね、デザイン等を採用しまして、格子状の木目調の をしてですね、まあ、窓等をこう、目隠しを行うことで、景観等にも配慮していくということで、このような設計、案で今現行を進めているような状況でございます。でまた現在につきましては、施工に必要な詳細な図面や使用書、これを作成している実施設計を行っている段階でして、まあ、実施設計と同時並行でこういうような設計案の見直しを行ってきたというような段階になっております。で町ではですね、この救急や消防機能の充実を図ることはもちろんのこと、消防の保護機能を整備することや、警戒に配慮した町民の皆さんに親しみを持ってもらえる、新しい文書の建設に向けて、建設検討委員会や消防団のほか、住まいづくり相談員、またデザイン委員会の皆さんと、活発にですね、今後も意見交換を行いながら、事業をさらに進めてまいりたいというふうに考えております。まあ、今回の変更点、また現状のですね、防護に国については以上になりますので、また全体のですね、会見、私の説明事項を終了した後にですね、まあ、この件でご質問もありましたらお受けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。続きまして、お手元の資料ですけれども、フィンランドトゥルク市との交流事業についてご説明をさせていただきたいと思います。すいません、ちょっと風邪をひいていてですね、すいません、鼻が詰まっていて聞きづらかったら申し訳ないんですけれども、資料2の方ですね、ご覧をいただければと思います。こちら令和7年度フィンランドトゥルク市との交流事業参加者募集のお知らせということで、6月27日時点のものでですね、ホームページの方で公開をさせていただきまして、今参加者の募集を行っているところです。で当庁ではですね、先ほどフランスのナットとの交流、アートでの交流ということをお話をさせていただいたんですが、これとは別に2019年よりですね、EU ヨーロッパ連合が主導する国際都市間協力プログラム IURC というプログラムで、長野市とともにですね、このプログラムに参画しまして、 EU の中でも環境先進都市と言われていますフィンランドのトゥルク市とのですね、相互交流に継続的に取り組んできたところでございます。これEU がですね、全ての予算を出して実施するプロジェクトということで、令和5年度に2023年度まではですね、そういった形で総合交流を行ってきたんですけれども、2023年度をもちまして EU のプログラムが終了したわけでありまして、ただなかなかここで作ったご縁というものをプチンと切れるというのもですね、非常にもったいないということで、昨年度もですね、スカンジナビア財団のですね、助成金を受けまして、こういった交流プログラムを続けてきたというような状況がございました。今年度もですね、この財団からの、予算、補助をいただけるということになりまして、小布施町から町民1人、また職員1人がトゥルク市を訪問できる運びとなったということで、募集をさせていただくものになります。なおですね、企画の趣旨もありまして、大学生を中心として18歳以上、29歳以下の方にですね、限定しての募集ということで、どちらかというとですね、こう次世代の若者が新たな、視点を持って海外との交流をですね、生かしていくと、そういう機会として使っていきたいということで、募集をさせていただく予定になっております。町からの補助額につきましては、かかった経費の10分の10以内に最大30万円を補助するということで、一部は自己負担が発生する部分もあるかもしれませんけれども、こういった形で実施をしていくということで予定をしております。詳細につきましてはこちらですね、裏表で印刷の通りになりますので、ご覧をいただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。続きまして3点目、太陽エネルギー、太陽光発電、太陽エネルギーを利用した事業者向けの補助制度及びペレットストーブの設置に対する新たな補助金ということで、資料3の方をご覧をいただければと思います。先月、もしくはちょっと5月だったか、ちょっと忘れてしまったんですけれども、この新たな補助金の拡充内容ということで、今年度からですね、太陽熱利用システムの補助導入に対する補助金ということで、上限額60万円の補助金をですね、新設するということでご説明をさせていただいたところですが、今回ですね、新たに、事業者に向けたですね、太陽光発電システム、また蓄電システム等を含めた全てにおいて、 今までは一般家庭に対しての補助スキームのみだったわけなんですけれども、町内で事業を営む事業所に向けてもですね、今回新たに太陽光発電システム等の導入設置に関する補助金を追加するということで、補助の内容を改定拡充をしたところをお知らせをしてさせていただきます。お手元の資料、資料3でですね、表面が太陽エネルギー利用推進の事業補助金の拡充内容になっておりまして、主に赤字で書かれているところが、今回拡充の対象になったところになります。今申し上げた通り、事業所が新たに交付対象者に設定を、追加をしたということに加えまして、PPA 事業者、この PPA、ちょっと説明をすると非常に長くなってしまうんですけれども、いわゆるこう自分で所有をせずにですね、屋根を事業者に貸し出して、その屋根に PPA の事業者がですね、太陽光発電のパネルを設置して、電気料金という形で、設置先からお金をこう少し長い目線で回収をしていく、そういうモデルがこの PPA 事業というものになっております。こういった PPA 事業者に対しても交付対象者を拡大して実施をしていくということで取り組みを進めてまいります。その他につきましてはですね、こちら資料の方ですね、またご確認をいただいて、詳細部分につきましては担当課の方にもご質問いただければ大変ありがたいかなというふうに思っております。また利面の方をご覧をいただければと思います。こちらはですね、7月の開始ということで、新たにこれペレットストーブの設置に対する補助というものをこれから行っていくということで、これは新規の事業としてお知らせをさせていただきます。こちらにつきましても、令和5年度からですね、実施しています環境省国のですね、地域脱炭素移行再エネ推進交付金を活用し、その制度の枠の中でですね、令和9年度まで実施していく補助事業ということになっております。で、他の市町村さんを見ていくとですね、ペレットストーブ以外にも薪ストーブ等の補助というものもあるんですけれども、こちらの県の補助スキームにのっとった事業を他の市町村さんよくやられているんですけれども、今回私たちとしましては、この脱炭素文脈の中で、省エネ基準、これに適合している、装置、機器ということで、となるとですね、ちょっと今現状こういった規格があるものがペレットストーブのみになっているということもありまして、また昨今ですね、煙煙装置というか煙を処理する装置等について、やはりこうペレットストーブの場合にはですね、そういった灰を処理するような機能というものが非常にしっかりとついているということも鑑みまして、今回ペレットストーブのみの対象として補助金を交付する事業を実施しているという形を取らせていただいております。こちらにつきましても、太陽熱利用システムと同等で、補助金額については、全体のですね、費用の3分の2以内、上限額60万円ということで、かなり有利な補助制度になっておりますので、これを機会にですね、ぜひペレットストーブの設置に向けて、町民の皆さんにもご検討いただきたいなというふうに思っております。続きまして、資料3の説明は以上になりますので、資料4の方をですね、ご覧をいただければと思います。こちらですね、小布施国際ガチャということで、先ほど申し上げた通り、本当に世界的に北斎、小布施の北斎というものが、著名、どんどん名前としてもですね、認知度が高まってきている中で、小布施町としてもですね、北斎館だけじゃなくて、町全体として北斎の町としての PR をどんどん進めていかなければいけない、そういうような状況が一つ今課題かなというふうに思っているところなわけですけれども、今回この小布施文化観光協会とですね、町と連携をしまして、以前まで喫茶店をですね、運用しておりました、小布施駅のですね、駅改札出てすぐ左側のところのスペースがあったわけなんですけれども、ちょっと喫茶店がですね、撤退をされてから、ずっと鍵が閉まって利用できないような状況がずっと続いてきたというようなところがございました。 はい、こちらにつきまして、いろいろ検討をですね、観光協会の方でも行っていただいた中で、一つは休憩室としてですね、多くの方が、電車待ちの時間に、待機できるようなスペースとして、活用いただきたいということで、今まで休憩できるような椅子であったりとか、そういった場所が全く整備されていなかったんですけれども、そういったスペースをですね、しっかりと整備をするということが一つ。また単純な休憩スペースだけではやはりお店らしくないというか面白くないだろうということで、今回お店国際ガチャということで2000円これ200円ではなくて2000円なんですけれども1回2000円ということで、2000円でガチャ、いわゆるガチャガチャですね、をできるようなものを導入をしまして、この中にはですね、本当に、価格としては3倍とか、それぐらいするような、国際グッズも入っていれば、そうじゃないようなものも入っているということで、ここに外れなしというふうに書いてありますけれども、金額的にはですね、2000円相当に満たないような商品もあるわけなんですが、そうじゃなくてですね、非常に高額な、国際グッズ等もですね入っているということで、一つのお楽しみとして、このお店国際ガチャというものを、導入して、いるところになります。こちら昨日7月の1日にですね、運用開始オープンをしまして、昨日も私も行ってみて、実は私も2000で1回やってみたんですけれども、あまりいい商品は出なかったということでちょっとなんていうんですかね、北斎のオナミズが描かれたマグネットが出てきましたけれども、そういうものも入ってはいるんですが、一つのお楽しみとしてですね、結構多くの方にすでにご利用いただいて、ちょっと面白いものも出たというふうな話は聞いております。もう一点これ、ですね、キャッシュレス端末のみということで、現金ではできないわけなんですけれども、キャッシュレスのみでの運用ということで、こちらも運用していくということになっておりますので、ぜひ一回やらなくてもですね、こんな雰囲気でやってるんだなということで、休憩スペースにもなっておりますので、ぜひ大関の方ですね、立ち寄っていただいて、見ていただければ大変ありがたいなというふうに思っております。こちらについては以上になります。続きまして資料5になりますけれども、出産子育て支援策を拡充しますということで、今回ですね、私も選挙公約の中で、子育て世帯にもっと手厚くということで3本の柱の中の一つとしてですね、子育て支援策の拡充について、具体的にどういうことができるのかということを、予算の見直しだけではなくてですね、今までのやり方を工夫しながら、どういうことができるのかということを、内部でですね、さまざま検討をしてまいりました。職員からもいろんな提案をいただきまして、今回、この度にですね、こういった取り組みの一環として、まず母子手帳アプリオブセッコをですね、7月から導入をさせていただくことになりました。アプリの導入ですので、これまでは母子手帳、紙の手帳だけしかなかったという中で、こういったアプリを導入して、紙の手帳がなくなるわけではないんですけれども、こういったアプリを利用して、より情報発信であるとかですね、いろんな情報を取りやすいような仕組みを導入するということになります。アプリの内容なんですけれども、妊娠中のですね、健康記録から、お子様の成長記録、また予防接種のスケジュール管理、これ結構大きいかなというふうに思いますけれども、こういったことなど幅広い用途でお使いいただけるアプリになっております。この他にも月齢年齢に応じた情報配信を通じて子育てに役立つ情報をお届けするということで、町側からですね、例えば子育て世帯向けにいろんな情報発信イベントがあるよというようなこともですね、このアプリを通じて情報発信ができるということになっております。で、使い方はですね、母子手帳アプリ母子もインストールいただきまして、住所地の郵便番号の情報を入力いただくと、自治体の子育て関連情報が届くようになるということで、ちょっと私もですね、まだダウンロードができてないんですけれども、簡単にできるというふうに聞いております。長野県ではですね、長野県市町村自治振興組合の共同調達商材として、この母子も採用しているということで、県内でもすでに多くの自治体でも導入をしているというふうに聞いていますけれども、今回、町でも運用開始を行うということになっております。 私たちの期待としてはで期待としてはですね、やはり紙 の, あのものだけではなくて、こういったあのオンライン、スマートフォン一方でですね、利用できるアプリをですね併用してお使いいただくことで、子育て世代の皆さんがですね、いろんな情報に触れやすくなったりとか、予防接種等もですね、いちいちこう紙を見なくても、情報が届くというようなことで、少しでも子育て世代の負担軽減につながればいいなということで、今回導入させていただくものになっております。続きまして、不妊治療のですね、治療費の助成額、こちらをですね、10万円から20万円引き上げるということで、これは遡って4月からの導入実施ということで、お知らせをさせていただきます。合わせて不育症のですね、治療費の助成の開始ということで、不妊治療、不育症、似て異なるものということになりますので、それぞれ両方につきまして、助成制度を拡充または開始するということで、実施をしてまいります。こちらにつきましてはですね、当庁では不妊治療または不育症治療を受けた、ご夫妻の経済的負担をですね、軽減するために、治療費の一部をですね、これまでも助成をしてきております。で、令和7年4月当年度からですね、不妊治療費の助成の上限額、これまで 10万円だったわけですけれども、やはりなかなか10万円で2分の1補助なので、例えば20万円かかれば10万円で済みますけれども、30万円かかれば15万円ということで、やはりこの10万円では不足する過程というのも、一定数出てきているというような状況が、これまでの運用実績からも見えてきているところになります。そういった中でですね、金額を引き上げるとともにですね、今回対象者を、戸籍上の夫婦のみから、事実婚の関係にある夫婦、これを追加するとともに、令和7年6月から不育症の治療費の助成を開始したところになっております。で、詳細につきましては、ご確認いただいてですね、もしも、オフセッコのアプリの次のところにですね、女性に関する、概要について、掲載をさせていただいておりますので、こちらにつきまして、ご覧をいただければというふうに思っております。最後にですね、産後ケア事業の拡大ということで、さらに1ページめくっていただいたところに詳細の資料がありますけれども、町ではですね、出産したお母さんと赤ちゃんをサポートする産後ケア事業にこれまでも力を入れてまいりまして、特に昨年度からですね、お母さんに利用料が無料または割引になるクーポン券、これ5枚をですね、配布しまして、前年度比約 6.4 倍の利用件数増ということで、相当これ、利用いただくお母さんの方からもですね、非常にご好評いただいて、なかなか行政政策としては 6.4 倍の伸びっていうのはなかなかないことなんですけれども、一昨年18件だった利用が昨年度116件になったということで、多くの方に利用いただいて、産後のですね、負担軽減であったりとか、母体の回復に使っていただいているというような状況になっております。また今年度4月からですね、長野県助産師会と契約を結びまして、県内の助産所、助産院で、町民の里帰りをしたお母さん、例えば、須坂市、上田市、いろんな場所に里帰りをして、その場所で、産んで、産後ケアを受けたいという方もいらっしゃるというような状況もありますので、そういった方にも現地で、産後ケアを利用いただけるような仕組みに変更したところでございます。さらに来月の8月からはですね、小布施町内に産後ケア施設が2カ所新規に開設する予定になっておりまして、これまで町内のですね、産後ケア事業所というのが、それ1ページめくっていただくと9分の7、7ページ見ていただくとですね、宿泊ケア、1日デイケアのですね、サロンが書かれていると思いますけれども、これまでは布施町の利用できる場所というものが、なかったというような状況がありますけれども、新規でこの8月から2件何でも利用できる場所ができるということで、より多くのですね、皆さんに利用しやすい産後ケアができるかなというふうに思っているところになります。また詳細につきましてはこちらの資料のですね、方法全体をご覧いただければ大変ありがたいなというふうに思っております。 これからもですね、仏像市としましては、出産や子育てを望む方や子育て中のご家族に選ばれる仏像町、また仏像町で子育てをしてよかったと思っていただける仏像町を目指して支援策に力を入れてまいりたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。資料5の説明につきましては以上になります。以降はですね、資料の配布のみということで資料のご紹介だけさせていただきますが、1点目は町民向け一斉情報安心システムスグメールプラスの導入ということで、小布施町からですね、町民向けに、町民の皆さん向けに一斉配信できるシステムを今回導入したということのお知らせになっております。特に災害時にですね、一斉配信できないとなかなか情報が全体に行き渡らないというような課題がありまして、今回こういうようなですね、システムを導入したものということで資料の方をご覧いただければと思っております。続きまして AC 長野パルセイロ小布施町ホームタウンデーということで資料などの方ですね、ご覧いただければと思います。こちらにつきましては8月の16日、また8月の記者会見の方でもですね、改めてリマインドでご報告をさせていただきますが、8月16日に小布施町在住の方先着200名を対象に無料でご招待するホームタウンデーのですね、実施を予定をしているということで、私も当日ですね、試合の方を参加をさせていただいて一言ご挨拶をさせていただく予定になっておりますが、ぜひ多くの町民の皆さんにですね、ご参加をいただいてホームタウンデーを楽しんでいただきたいなというふうに思っております。続きまして資料8ですけれども、令和7年度人権の花運動についてということで、資料の方ですね、お配りをさせていただいております。ちょっと時間の都合上読み上げませんけれども、概要についてこちらにですね、書かせていただいておりますので、ぜひ取材の方をよろしくお願いできれば大変ありがたいなというふうに思っております。資料9、町所長テラスと図書館祭りにつきましても、7月の26、27日のですね、2日間ということで実施を予定しておりますので、ぜひともご取材の方をお願いできれば大変ありがたいなと思います。最後ここになりますけれども、高井鉱山記念館の方ですね、夏が来ているということで、会期11月の12日までということで既に始まっておりますけれども、こちら鉱山の妖怪図花鳥植物図ということで、新たな展示の方を開催をしておりますので、多くの皆さんにお越しをいただければ大変ありがたいなというふうに思います。すいません、ちょっと鼻がズーズーしていて聞き取りにくいところ非常に多々あったと思いますけれども、特に文書の建て替えの件、また太陽光発電等のですね、新たな補助制度の導入、北西記者の空きスペース、また出産子育て支援策のですね、拡充ということで、さまざまな取り組みをご紹介をさせていただきましたので、どんな些細なことでも結構ですので、ご質問等をいただきまして、可能な範囲でお答えさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。私からは以上になります。
はい、ありがとうございます。それではですね、これより、質疑応答に入りたいと思います。質問のある方は挙手をお願いいたします。こちらでですね、順番に指名させていただいた後、マイクをお手元へ、お持ちいたしますので、マイクが届きましたら、お名前と名乗っていただきまして、ご質問をお願いいたします。はい、それではお願いします。
私の前に吉野と申します。消防署の事務所の、新築の受けなんですが、2月の町の広報の方に、建物の内容が、記されているんですが、今回設計等の変更を見直しという形だったんですが、2月の、ここに山の上の延べ面積であったりとか、3階建てであったりとかっていう形で書かれていたり、あとその建築のスケジュールなど書かれているんですけれども、それらの点に関して、この見直しに伴って変更ですとかございますでしょうか。
はい、ありがとうございます。吉野さん、お久しぶりでございます。ありがとうございます。ご質問、まずですね、スケジュールの方からお話をさせていただきますと、先ほどちょっとご説明をした通り、今回国の緊急 防災減災事業債をですね活用し、事業費の 70% をですね、有利な財源で賄っていくと、これが非常に重要な今回の建て替えの意思決定における非常に重要な条件の一つであったという中で、これ令和7年度までのですね、事件付きの事業債ということになりますので、令和7年度中に、いわゆる発注をし、その1年繰り越しで令和8年度まで末までにはですね、完全に完成をさせなくちゃいけないというような条件がございますので、当初は庁の方でお知らせをしていたスケジュールに関しては、これは変更せずに進めていくということで、令和7年度今年度中にですね、実施設計の完成、これは11月の末頃までに、完了したいというふうに思っておりますけれども、それを踏まえてですね、補正予算を提出を12月議会の方で行わせていただいて、工事の着工をですね、3月までには行っていくということで、着工を今年度中に行う必要性があるというところは変更せずにですね、令和8年度中の竣工を目指して実施をしていくというスケジュールは変更がございません。ただですね、建築の概要につきましては、やはり軒並み下げてですね、全体を非常にコンパクトにまとめたというところもありますので、現状ですね、床面積については約825平米ということで、若干の平米数としては少なくなっているとか小さくなっているような状況はございます。ただ、今回ですね、中2階というものを一切こうなくして、3階建てにするということで、減築をしたわけなんですけれども、もともとかなり広く取っていた消防団本部のですね、場所、緊急時にはそこが消防団本部、平常時もそうですけれども、あと会議室で使っていくっていうような、スペースに関しては、こちらの、実際にこう、なんていうんですかね、こう問題がない大きさまでかなり狭めまして、それをこう一つ抑えたというところもございます。そういったいろいろな他の施設、例えばトレーニングルームの見直しであるとかですね、必要な機能というものをもう一回見直しを図った上で現状のこう案になっているわけなんですけれども、非常に一番重要な部分というか機能面でいうと、必要な機能に関しては全てそのまま庁方でお知らせをした状況のままになっているというようなところはございますので、機能面でどこか全て消去しましたということはございません。一旦今のところは答えのていればかなと思いますが、いかがでしょうか。
令和7年の、3月の着工を目指していて、関連の、建設と関する補正予算が12月
の12月会で、そうですね、そのスケジュールで進めていきたいというふうに考えております。
建物は、3階建て、見直し後も3階建ての予定とかも、
そうですね、もともと見直し前の段階がこれが3階建てではあったんですけれども、やはりその消防署のですね、そもそも特性として1階部分が非常にこうやっぱり軒が高くなってしまうと、車が入るということでですね、また車が入った状態の中での、いろんな点検等を行うスペースの必要性があるということで、ここが高くなってしまうということで、3階に加えてですね、この部分にある中2階というか、実質的には 3.5 階、あったというような状況があったわけなんですけども、今回できればですね、新聞はこっちの方を検査していただきたいんですが、こちら明らかをですね、3.3 メートルほど下げまして、いわゆるこう中2階部分というのを全て、取りました。取った上で、高さをですね、隣 の、 住宅というか、建物と、ほぼ襲いないようなですね、明らかにすることで、こういった街側から見える情報というものもバックに見えるような信号枠というものも隠れずに済みますので、そういった配慮をした上でですね、実際には3階建てというような形で、実施をしていくというような、そういう予定になっております。
続いて質問がある方、挙手をお願いいたします。
質 朝霞新聞の中田です。よろしくお願いします。今の質問に関連して駐車場の関係ですけれども、今のこのバース図だと、消防署車の前の部分、あとそれから現在のところが駐車場になるかと思うんですが、同時期に利用が可能になるでしょうか。古い方の、現在の消防分署が建っているところの駐車場の整備というのも同時に進むんでしょうか。
はい、ありがとうございます。まずは、こちらを先に建てていくと、スケジュールとしてはこちらを建てた上で、分署機能を止めるわけにはいきませんので、既存の文書を使いながらこちらを建設していくという形になりますので、こちらを建設している時にはですね、駐車場スペースというのはなくなってしまうというと変なんですけれども、一時的ですけれども、この石垣駐車場というのは使えない状況が出てきてしまうというところはございます。で、これが完成した後にですね、文書の移転を行って、旧文書、また旧消防団本部の方の取り壊しを行った上で、駐車場として整備していくというような形になっていきますけれども、ちょっとまだそちらの方のですね、具体的なスケジュールについては、これから、事業としては8年度中に竣工して移転が完了して、その後というような形になりますので、実際の取り壊しに関しては令和9年度以降のですね、ことになるというような形にはなるかなというふうに思います。はい、なのでちょっとやっぱりその期間中はですね、駐車場かなりのご不便をおかけしてしまう部分もあると思うんですけれども、ちょっとそこはご理解をいただきながらですね、事業を進めていきたいというふうには考えております。
ご質問のある方、ヤフーニュース
を今までにして、
早速聞きたいことがありますが、まず南砺市の、オフィスの国際展ですけども、
はい、
町長行かれて、実際にそのなぜその南砺で国際展ではなくてオフィスの国際展というのをオフセルがなんかこうアプローチして実現したものなのか、南砺市の方からこれを事実的に行われたものなのか、ちょっとその辺のことを聞きたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。いろんな経緯があったというかですね、最終的にはもう人のご縁がいろいろつながって、今回の開催に至ったというようなところはあるんですけれども、まずですね、在日のフランス大使館さんの方に相当ご尽力をいただきまして、今回北斎館が来年の50周年を迎えるというような状況がある中で、北斎館としてもですね、やっぱり積極的にオブセの北斎というものを、情報発信する機会というものを、さまざまご検討しアプローチをかけていたというところは、あった、状況がございます。ただなかなか具体的なですね、ところまで行き着くというのは非常に厳しい部分もあったわけなんですけれども、特にフランスというのはこう日本文化、特に北斎に関しては、かなり特別な思いがある国だというふうに思いますし、そういった中で、フランス在、フランス大使館ではないですね、在仏の日本大使館が、の皆さんがですね、非常にこう小布施町と、マッチする美術館というものを、いろんな形で検討をいただく中で、一番最初にお声掛けをですね、いただいたのが南砺の、美術館というか博物館になりますけれども、ブルターニュ大公公国、もともとブルターニュ公国のお城があった、場所を、美術館に変えて、非常にこう、大きな美術館、博物館なんですけれども、その中の美術、専用のエリアで企画展を行っていただくということに、なったというような状況があります。で、実は義恵館長という向こう その博物館の館長さんがですね、一昨年と小布施町に来ていただきまして、実際に小布施の展示、北斎館の展示をですね、見ていただいて非常に感動していただいたと。なかなかやはりフランスもそうですし、世界的には小布施に北斎の作品があるっていうのはあまり大きくは知られていないっていう中で、ただその芸館長にとってはですね、やはりそのこういうローカルな場所に最後の北斎の作品っていうものがたくさん眠っていて、
まあ、お布施があったからこそこの北斎というものが最後の傑作の作品というものをですね、これだけ多く残すことができたという、その地域との歴史性というものがやはり一番面白い、ということで、単なるいろんな館からランダムに貸し出しをしていただいて北斎の展示をするということではなくて、お布施という地域にこの北斎というものが眠っていた、その場所にこの作品がある、これだけ の、まあ、非常に貴重な作品をしかも所有しているということに非常に大きな価値を感じていただいて、もうこの今回は北斎館だけにフォーカスをする展示ということで、実施をしたというようなことは聞いております。ですのでやはり向こうもですね、何都市も市の規模としては長野市ぐらいの大きさになりますので、まあ、大瀬町とこうなんていうのかな、こうパートナーシップを結んで連携してやるっていうような規模感ではないわけなんですけれども、やはりそれだけこう貴重な作品がこの北斎館に眠っていると、まあ、それだけのことを積み重ねてきた先人の皆さんのおかげで、まあ、今回こういうイベントで開催をするということにつながったのかなというふうには思っております。はい、
実際にフランスの方たちの反応っていうのはいかがだったんですか。はい、
私もですね、やっぱり北斎、まあ、そもそもパリに行かれたんですけども、まあ、パリでモンパルナスという、まあ、日本でいう東京駅みたいな中心街というか中央駅があるんですが、まあ、そこにもそのナントの展示のですね、フラッグっていうんですかがブワーッとこう掲げられていて、で、まあ、ル・モンド紙なんかをはじめとして、まあ、パリが拠点の主要なフランスの新聞であったりとかテレビでも、まあ、今回のナントでのこの展示っていうものが特集を組んでいただいたりとかニュースで流れているということで、まあ、非常にこう注目度が高いなっていうのは、まあ、ニュースであったりとか、まあ、フランスの皆さんといろいろお話をしていく中でもですね、感じたところですね。あとはやはりその、まあ、北斎もそうですし、まあ、やっぱり今回肉筆画の展示もある中で、やっぱ北斎っていうのはこう錦絵であったりとか浮世絵のイメージっていうのは非常にあった中で、あ、こういうような、まあ、独創的な一点ものでも描いてるんだねっていうところは非常にこう驚かれていた方も非常に多くて、まあ、そういう意味ではこう新たな北斎像みたいなものを、まあ、フランスの皆さんにも知っていただく機会にも、まあ、そういう意味では日本全体にとってもですね、非常に意味のある展示になってるんじゃないのかなというふうには、まあ、その反応は受けて、感じましたね。はい、
ありがとうございます。もし一点だけお伺いしたいんですが、はい、ベレットストーブの、はい、とてもいいことだと思います。はい、そのベレットに関してなんですが、お布施の国の、殻、はい、それのなんか再利用をしてそのベレットにするっていうなんかプロジェクトがあったっていうなんか小耳に挟んだことがあったんですが、はいはい、それっていうのはどうだったんでしょうか。
今まだそういった栗の皮をどういうふうに活用できるかっていうプロジェクト自体はずっと続いていまして、例えば炭にして土壌改良材にしようとかですね、いろんな可能性を検討しています。まあ、例えば今少し民間の皆さんにも入っていただいて歩行にできたらいいなとかですね、いろんな可能性があり得るというふうなところは考えていて、まあ、栗の皮鬼皮であるとかそういったもの今もう完全に捨てているものですので、そういったものをこう再利用して何かこう有用なものに変えていく循環型の経済の取り組みというものも、まあ、これからも引き続き取り組んでいきたいというふうに考えているところです。ただちょっとペレットに関してはですね、私たちも実はその鬼側をですね、まあ炭にしてコークスにしたりとか、まあ、ペレットに、まあ、ペレットのようなものにして、まあ、燃焼実験とかいろいろやったんですけれども、まあ、なかなか燃えにくかったりですね、まあ、いわゆる燃焼剤として非常にこう精度が悪いというと変なんですけれども、一般的な利用にはなかなか向かないというようなところも検証する中で、まあ、現時点の技術ではなかなか難しいかなということで、その利活用の方法というのは今現時点ではストップしているような状況ではあります。まあ、ただちょっと他の利活用も含めてですね、どういう可能性があるのかというのは今これからもいろんな検討していきたいなというふうに思っているところです。はい、
ありがとうございます。
続いて、ご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。
どうもありがとうございます。はい、ピーターの木下豊と申します。
はい、ありがとうございます。
文書のことなんですが、この後
基本設計ができて、そしてその後実施設計になると思うんですけど、今までの経緯を伺っていると、やっぱり須坂市消防本部だということもあって、須坂市がなんか主導されているようにすごく感じるんですね。で、もしこの基本設計から実施設計に移るにあたって、例えばまた高さが変わってしまうとか、形状が変わってしまうとか、色が変わるとかっていう、その木製の意向が反映されなくなるってことを危惧するんですけど、その辺は大丈夫でしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ、今回ですね、住民の皆さんからのいろんなご意見も踏まえて、私たちとしても、とにかくこうできることをしっかりやっていこうという中でですね、一つはやっぱり今先ほどの基本設計という話があったんですけど、これは今詳細設計と同時並行でこの設計変更、本来はですね、実は基本設計の段階から大幅なデザイン変更というのはほとんど難しい状況はあるんですが、やはり今回これから50年100年使っていく施設をですね、こういった住民の皆さんからの声を踏まえて見直せるところはしっかり見直していくことがやっぱり町町民の皆さんに愛される施設になっていくだろうということで、ちょっとかなりプロセスとしてはですね、相当巻き戻しをしながらというか同時並行でこの、見直しを進めているという状況がございまして、現時点ですでにもう詳細設計の段階に 入りながらですね、この設計変更というものを、行っているという状況がございます。でそういった中で今回須坂市消防本部の皆さん、また須坂市さんには相当ご尽力をいただきまして、今回このプロジェクトをですね、巻き戻しても、巻き戻してでもやはり庶民の皆さんに納得いただける、須坂市消防本部にしたいというこの意思、この視点というものは、お互いにこう目線を共有してですね、取り組みを進めてきました。やはりそのなかなか機能面の段階で機能面からしてですね、ここはなかなか難しい、例えばこう1階の軒高をなんとか下げられないかとかいろんな検討もしたわけなんですけども、やっぱりそこは車の出入りであるとか、その点検であるとかですね、そういったことも含めて非常に難しいと、難しいことは難しいというふうにはっきり申し上げおっしゃっていただいた上で、私たちからもいやでもこれはできるからちょっと検討してほしいということですね、相当ご無理を申し上げながらなんとかここまで来たというような状況もございます。で重要なところに関しては私もですね、もう議論に入らせていただいて、こっちの方向でお願いしたいということでですね、意思決定一緒にしていただいてきているところもありますので、ここからですね、須坂市さんが大きく例えば須坂市さんがの都合で大きく設計が変更されるということは、これまでの経緯を考えてもないというふうに私は考えていますし、そこは信頼をお互い信頼関係の中でですね、実施をしていきたいというふうに思っております。はい、
お願いします。駐車このバスの、緊急車両の入り口の目の前に白いワンボックスが止まってるんですけど、これだと緊急車両出れないみたいな気もんですけど、大丈夫なんですか。
なかなか痛いところというところもあるんですけれども、実質的にはですね、緊急車両を、この場所から出やすいような形に保っていくということが非常に重要ですので、日常的にですね、どこまでの駐車場を使うのか使わないのかというのはちょっと実際はですね、いろいろあるというようなところもあるかなというふうに思います。今回はここに線を引いて駐車場のようなふうに駐車場として活用していくこともできる形を、取っておりますけれども、実際の運用上はですね、やはり緊急車両、当然優先ですので、緊急車両の邪魔にならないような駐車の在り方であるとか運用の方法というものはしていきたいなというふうに思っております。はい、
それと訓練棟っていうんですか、
はい、ここですね、
そのあたりに今役場職員のタバコの吸う場所あります
ね。ありますね、今ね。
あれはどこに行っちゃうんですか。
ちょっとそれもまた痛い質問なんですけども、今ね、なかなか校内での喫煙というのは社会的にはなかなか難しい部分もある状況もありますけれども、ちょっと場所をどうするかというのは今後検討はしなくちゃいけないかなというふうには思っておりますが、この少なくとも ここではなくなるというかですね、この場所はもう須坂消防本部の、また消防団本部の機能拠点になりますので、変な話、ここでタバコ 吸ってるっていうのはない状況にはしていきたいというふうには思っております。はい、
この際やめるっていう話はないんですか？
それも含めてちょっと検討が必要かなというふうには思っておりますね。はい、ご指摘ありがとうございます。はい、
最後に大瀬町は長年にわたって景観をすごく大事にしてきたんですけど、今回課題になったのは景観であると同時に眺望だと思うんですね。で、今まで他の町ということでずっと住民も協力したり賛同してきたと思うんですけど、眺望っていう視点が今回とても大事な視点として加わっていると思うんですが、それについて本業町長のご意見をいただけたらと思いますか？
そうですね、眺望点という考え方自体はすでに都市計画 の、 分野でも、また県のこう許可申請の中でもですね、一つの視点としてある、わけですので、眺望、広い意味での眺望というのは非常に重要な視点だというふうにも思っております。今回、特に役場からの眺望っていう視点は、特に役場の職員自身がですね、そこまでそれを重要視すべきかっていうところの中でなかなかこう検討できていなかった視点かなというふうに思っていますし、特にこの公民館であるとか、住民の皆さんが利用できる施設からですね、非常に気持ちのいい空間が広がっているっていうのは非常に重要なことだというふうには思っています。ただなかなか、この眺望っていう視点をどういうふうにこう制度に組み込んでいくのかっていうのはかなり難しい視点もあるなというふうには思っていまして、客観的に見てその眺望が万人にとって重要であるということをやっぱり示すためにはですね、なかなかその議論というのは非常に難しい部分もあるというふうには思っておりますので、具体でその眺望という視点を制度にどう組み込めるのかというのはちょっと今私自身はこの場で明確にお答えをすることは難しいかなというふうには思っています。ただやはり今回こういったご視点をいただく中で、やはり山並みであるとか、この北信号枠というものがやっぱり美しく見える街並み、これは非常に宝物だというふうには思いますので、今後こういった公共施設の検討であるとか、これ民間も含めてなんですけれども、やはり非常に重要な眺望点から、そういったものがですね、阻害されるということがあった中では、いろんな話し合いは必要になってくるんじゃないのかなというふうには思っております。はい、今ちょっと私がこの時点で申し上げられることはここまでかなというようなところですね。はい、
ありがとうございます。で最後に町長もこのお話の時に、老朽化ということを、一つおっしゃったけど、はい、老朽化はいきなり去年始まったわけじゃなくて、これだんだん老朽化したわけで、例えば前町長時代のことになると思うんですけど、令和3年就任されてから去年まで4年間っていう時間があってですね、実際に議会の人たちが知ったのも去年の初めだったっていうことを聞いておられるんですけど、やっぱり今町長が対話の姿勢を示されて、こういう場も定例で開かれてるっていうのはすごくありがたいしいいことだと思うんですけど、もし令和3年ぐらいから例えばデザイン会とか住民の部会などを作ってですね、検討すれば必ず眺望の視点とか別の土地っていう意見も出たと思うんですよね。そういった意味ではすごくやっぱり残念に思っているんですけど、ぜひ運営調査によりとは開かれた対応の調整をさらに進めていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。
ありがとうございます。私自身もですね、この建設の検討の中で職員としても関わってきた人間ですので、前町長のもとでこういう、いろんな議論というものが、なかなか行われない状態の中で来てしまったということは、私自身もですね、責任が非常にあるなというふうに思っていますし、ちょっとやっぱり私たち自身 の、 当時 の、 ことを振り返ると、やはりこう消防文書という施設がですね、例えばこれ保育園であるとか、役場公民館も含めて一般住民の皆さんがですね、相当数こう活用する施設であればもっとこう丁寧なプロセスを踏んで、いたというふうには思うんですけれども、かなりこう機能的にはですね、専門的な施設であるという中で、いろんな議論が非常に足りてなかった部分というのはやはり反省しなければいけないことだというふうには思っています。今後はやはりこう公共施設の建設というものを行っていく中では、まずはやはりデザイン委員会であったりとか議会も含めてですね、いろんな検討を、ICT マネジメントの視点、役場内部だけの視点だけではなくてですね、そういった議論というものを一緒に行いながら、しっかりと情報共有もですね、検討段階からしていくということを大事にやっていきたいなというふうに思いますので、またご指導いただければ大変ありがたいなというふうに思います。はい、
続いて
校です。一定ですね、立派な消防署の警官等も殺されました。その時点で終わるんですけども、ですね、正面の方ね、市街地から見た時は、ね、素晴らしいんですけども、基本的には結構北西駅電車が来ますと、やっぱり駅側が来ますと上手にやらないと非常に空調とかいろんな分野が出ますので、ね、できればその西側の面一面をそっくりね、まあ、北西じゃないけどね、最近北西のトイレがね、あんな感じになったもんで、できれば、消防署の裏面は北西らしい一面そっくりを北西の右かなんかにやってもらえれば、ますます北西らしい、日本にないような消防署ができるのかなというふうに要望でございます。もう一点は結構フェンス的にね、今全体的にフェンスがあるんですけどね、このフェンス自体もね結構、まあ、消防署だからね、そういうのも必要かもしれないけれども、なんとなくフラットな感じでこうなんとなく入れないような入るような感じで、それも景観で考えてもらった方がますます素晴らしい素晴らしい、まあ、日本でも、ね、誇れるような消防署ができるのかなというふうに思うんで、ご指導もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ちょっと、まあ今この段階でですね、できるできないというのはちょっと申し上げられないんですけども、そういったお声があるということはしっかり受け止めさせていただいて、まだ詳細設計最終段階ですので、そこについてはいろんな議論をしていきたいというふうには思っております。ちょっと余談になっちゃうんですけれども、ちょうどこの間ですね、その南砺市の展示に行った時にすごくいいなと思ったのは、お城にですね、北斎館、北斎の展示を行うということで、そのお城にですね、ちょっと写真を見せられるのが一番いいんですけど、こうその展示の期間中だけ北斎の絵をですね、こう本当に大きく、窓枠のところにですね、こうバナーみたいな形で作ってはめていたりとか、いわゆるこう壁画ではなくて、そういう本当に期間限定なんだけれども、こうバナー的に設置したりというような、よく全国大会に出場、生徒が出場したりすると学校にこうやって飾られたりするやつあるじゃないですか。あれのもう少し大きいようなバージョンで北斎のこう絵が飾られてたりとかっていう、そういうようなことをですね、南砺市のお城の方ではやられていて、おそらくあまりこう歴史的な建物なので壁画自体をいじることは難しい中で、そういう工夫をされてるんだなというのは見たんですけれども、例えばこう壁面として、作るラッピングみたいなやり方もあるかもしれないですけど、そういう風なことなんかも検討が後からこうそういうものをこう少しこう掲げるみたいなこともできるかもしれませんし、ちょっと少なくともですね、やはりこう裏面からの見方っていうのは、やはり電車から入ってくる方もあそこ見ますので、しっかり気をつけて設計で検討してもらいたいなというふうに予防していきたいというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、
原則、毎月第1金曜日、第1金曜日にですね、開催しておりますが、次回の8月の、定例記者会見なんですけれども、8月の7日の木曜日、午前10時から、場所はですね、町図書テラスの多目的室で、開催を予定しております。8月の6日ではなく8月の7日の木曜日の開催となります。皆様お間違いのないように、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは終了といたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。